こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな30、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。皆様、2025年明けましておめでとうございます。今年も正解のない話をどうぞよろしくお願いいたします。これ1月の6日にあきちゃんともね、またお話ししたいなと思っているんですが、皆さんお正月明けていかがお過ごしですか？私は今シドニーに来ているんですが、まあその間にもこの本を読もう、こういうふうに過ごそう、時間があるから2025年のいろんなことを考えたりする時間を取ろうっていうのをね、結構思ってたんですけど、もうあっという間に折り返しになってしまいましたね。いや本当に早い。本当にね、あと6ヶ月ぐらいは休みでもいいのにねっていつも思ってます。皆さんはどうですか？お雑煮とか食べたりしてますか？こちらはそうですね、去年もお話ししたんですが、年末年始のカウントダウン、また今年も私がコインで負けたので行ってきまして、いやそれが辛かったですね。あとはこっちではね、お蕎麦を食べました。私が買っていったお蕎麦を食べて、まあそんなもんですかね、お正月っぽいことといえば。あとは1月1日が結構ね、どこもお休みなところが多かったりするので、まあ1月1日はみんなのんびりする日だったのかな。なんですが、私たちは、シルクドソレイユのパフォーマンスをね、見てきたんです。すっごいこれ面白かったので、どこかでまたお話ししたいと思います。そうですね、そんな感じでお正月過ごしまして、もう今日1月の2日なんですが、1月の2日からもうこちらは通常運転という感じですね。いつもの平日って感じでしょうか。個人で経営されてるとかファミリービジネスの方は、まあここのタイミングで長いお休み取られる方もいるのかなというところなんですが、まあこちらは1月1日終わったらもう働きますという正月感はまあないかなっていうところですかね。では本題に移ろうと思うんですが、今日は2024年のベスト映画をお話ししたいなと思います。皆さんどうぞお付き合いくださいませ。これちょっとね、言い訳なんですけど、本当はね12月中に出すつもりだったんです。で、12月中に出すから、じゃあ12月の30日に収録して31日に出そうかなって思ってたんですけど、あれ、今日が大晦日なのって急に全然ね、日付の感覚がずれてまして、あれ、あ、もう大晦日なんだ、あ、そっかそっか、そしたらもう友達も休みだから収録できないのか、あ、そっかそっかみたいな感じで、ちょっとね、明日がじゃあ1月1日なのっていう雰囲気で年をまたぎましたので、なんかね、全然休みぼけしちゃってますね。なのでちょっと、他のねところよりも出すのはゆっくりめですが、このお休みの期間中にね、よかったら見ていただいたらいいかなと思ってます。では今日はですね、ベスト10紹介しつつ、あとベスト10ほとんどが、一度紹介したことがあるお話だったりするので、ベスト10とはまた別に、あ、これも良かったですよ、これも良かったですよみたいな話を、まあ、ちょこちょこちょこちょこしていく回にしようかなと思ってます。では参ります。10位からいきますね。まあ10位といってもそんなに、なんていうんですかね、あんまり順番にこだわりがないので、なんとなくこういうラインナップかなと思っていただければいいと思うんですが、では参ります。まず10位失う、こちらネットフリックスの配信の映画になります。9位がソウルの春、8位偉人たち、7位僕らの世界が交わるまで、6位アイアンクロー、5位パストライブス、4位チャレンジャーズ、3位ロボットドリームス、2位シビルウォー、1位がホールドオーバーズです。そうですね、こちら聞いていただいてもお分かりになる通り、今までも、ホールドオーバーズ、シビルウォー、ロボットドリームス、チャレンジャーズ、パストライブス、アイアンクロー、僕らの世界が交わるまで、偉人たち、ソウルの春、 こちらはすべてこの番組の中でもうお話ししていますね。なのでちょっと失うの話は後でネットフリックスの失う、お話ししたいなと思います。あと私が、2025年見てきた映画といえばウィキッドなんですけども、ウィキッドはね2024年に見たんですけど、2025年にねウィキッドは入れたいなと思ってますので、ここでは省いています。このあたり結構もうねチャレンジャーズとかも配信来ている。ソウルの春と偉人たち僕らの世界が交わるまでアイアンクローは配信来てないかな。他は確か配信があると思います。特にね、ネットフリックスの失うはもうすぐに見れると思います。これ、ちょっとお話しようかな。あらすじとしては、老いた父の最後の日々を過ごすために3人の姉妹が集まってというお話になります。こちら現代が3ドーターズという現代になります。で、こちらがですね、主演がナターシャリン。ナターシャリンはロシアンドールとか、あとオレンジーズニューブラック、あと私の大好きなポーカーフェイスの主演のナターシャリンですね。あとエリザベス・オルセン。エリザベス・オルセンは、まあ一番有名なところで言ったら、ワンダビジョンのワンダが有名かなと思います。あと、ユーネクストのね、ラブ&デスっていう、シビルウォーでご覧になられた方多いんじゃないかなと思うんですが、ジェシー・プレモンスと一緒に主演をしているドラマ、こちらもねすごいサスペンスで面白いので、 U-NEXT もし見れる環境がある方はぜひご覧になられてみてください。あともう一人がキャリー・クーンです。キャリー・クーンは、ドラマギルテッド・エイジに出てますね。そう、この3人が、まあ、ナターシャ・リオンが一番の末っ子で、お父さんと普段は一緒に住んでいる。で、遠方からやってきたエリザベス・オルセンとキャリー・クーンが、まあ、お父さんのね、具合が悪いから、まあ、最後を見取るためにやってくるんですが、という、本当にね、それだけのお話になります。まあ、その間の2、3日。の話なんですけど、その間の、姉妹たちの、まあ、ギクシャクした関係、まあ、ギクシャクした関係には実は2人の出自と、まあ、お母さんが違うんですよね。末っ子と上2人の、お姉ちゃんたちとは、お母さんが違うので、まあ、そういったところも関係ありつつ、そしてこのいい場所に立っているお父さんのマンションに住んでいる末っ子がこの家を継ぐのか、いやでも末っ子はそんなことにあんまり頓着はしていなくて、末っ子が本当に欲しいなって思っているものは実はこういったものであってっていう、まあ欲しいって言っても物質的なものじゃないんですけど、まあそういう本当に、お父さんの死に対して向き合っていく数日間、それを、みんながどんな気持ちで過ごしていくかっていうのを見ていくドラマになるんですが、これがねすごいしみじみいい映画なんですよね。この年末年始に家族が集まってるタイミングで見るのもいいんじゃないかなと思います。本当ね、ネットフリックス最近ね面白いコンテンツが、なんか別に普段からずっとあるんですけど、最近になって私、ネットフリックス面白いじゃんってなってきたので、どっかでまたネットフリックスのね話したいなと思ってます。すごい今更ですよね、ネットフリックスの話すると。そう、という、失う、これね喪服の喪って書いて失うって読むんです。喪服の喪に送り仮名のうって書いて失うなんですけど、もうかな、なんだろう、読めないってずっと思ってたんですが、喪服の喪に送り仮名のうで失うだそうです。本当にねしみじみいい映画なんで、ぜひご覧になられてみてください。あとはそうですね、あとはもう私の以前配信でねほとんど話したことがあるので、ホールドオーバーズももう配信になりましたし、ほんとねホールドオーバーズもクリスマスの話なんですけど、なんだろう、まあこういうホリデーとかのんびりした時期にちょうどぴったりの話なんじゃないかなと思います。みんなが大体なんだろう、この時期はこうだよねっていう時期にちょっとはみ出してしまった自分たちっていう話なので、なんとなく今どういう状況に皆さんあるかわかんないんですけど、なんか実家帰るのめんどくさくてやめましたみたいな人とかもなんかハマっていくドラマなんじゃないかなと、ドラマ映画ですね、なんじゃないかなと思います。 あとはですね、他にも、インサイドヘッド2もこの番組の中で話してますけど良かったですよね。あとナショナルシアターライブのワーニャも良かった。あとクワイエットプレイスデイワン、これもう配信来てるのかな。クワイエットプレイスも私見落としてたんです。なんかまあいいかなと思って、いつもクワイエットプレイスシリーズ見てないので、まあ今回も怖いんでしょ、分かった、やだからなみたいな感じで見なかったんですけど、いや面白かったです。皆さん見てますか？まあご存知、この声を出しちゃいけないっていうルールが一つ、音を出したらもう殺されちゃうっていうルールがその映画の中に敷かれてるんですが、やっぱりその映画の中のワンルールって意外と自分にすぐ入ってくるから、私機内で見てたんですけど、機内でこの映画見てる時にドサっていう音とかすると、おっなんだなんだってなっちゃってたんですよ。なのでこのルールが入り込みやすくて、今の自分に置き換えやすい、今すぐ私今喋っちゃってるじゃないですか、だからもう殺されちゃうんですけど、そこに置き換えやすいっていうのがホラーの条件が発動しやすくて、あ、これがクワイエットプレイスの面白さの一つなんだなと思って見てますね。あと映画館とかで見てたらまたね、映画館って基本的に音を出さない場所なので、また違うんじゃないかなと思っていました。あのね、可愛い猫ちゃんがずっと出てくるので、それだけでも見る価値があるドラマ映画です。もうすごい良かった。あとはそうですね、あとマッドマックスフュリオサがありましたね。今年はもうマッドマックスもね良かったですよね。なんかフュリオサすっごい面白かったんだけど、なんでなんかまあ私のなんだろう、トップ10に入ってないのは、私以上に語る、フィリオサ語った方がいい人がいるからのは入ってないっていうだけなんですけど、すっごい面白かったなと思ってます。もうそろそろ配信来たのかな、ぜひご覧になってみてください。あとね、これ配信でしかやってないんですけど、ソルトバーン、アマゾンのソルトバーンも面白かった。あれやっぱり映画館で見たかったなと今も思ってます。あとまあ以前もお話ししたけど、ダムマネーも良かったですね。ファーストカー、これは2023年の12月に公開されたんですけど、ファーストカーも面白かった。アメリカのね、開拓時代の話になるんですが、まあそこでまだね、牛とかがね、いろんな場所にいないんですよ。でそこで手に入れた貴重なミルクでイギリスでね、食べ慣れていたお菓子を作るんですけど、そのお菓子、人んちのね、本当に村に1頭しかいないミルクをこっそり盗んで、そこのミルクで美味しいものを作るんですけど、なんとそれが美味しすぎちゃって、その牛を飼っている人に招かれちゃったりとかするんですけど、すっごいそれが楽しいんです。まあ友情ものでもあるので、なんだろうな、友情ものだったり、あとはそうですね、お菓子が出てくる映画というか、食べ物を出てくる映画って大体まあまあなんか楽しい気分になるじゃないですか。なんかそういうのを見たりするのもいいなと思うので、ファーストカーをね、ぜひ配信来てたら見ていただきたい映画の一つですね。あとはフォールガイも良かった。フォールガイもこれぐらいね、派手ななんかなんていうんですか、アクション映画とかなんか脚本の破綻とかあるんですけど、なんかいいじゃん、これぐらいで超景気が良くていいよみたいな感じでいいですね。なんか、リベンジボディで回転寿司やっちゃうみたいなのも、私の中で未だにね、流行語大賞です。あとはそうですね、哀れなる者たちもこの番組の中で紹介しましたね。哀れなる者たちも良かったし、哀れみの三章も面白かったです。どちらかといえばヨルゴス・ラモンティスの、普段の持ち味が出てるのは哀れみの三章なのかなと思ってますね。もうあとはですね、哀れなる者たちを見た伊勢志摩さんが、これ伊勢志摩さんとあれですよ、伊勢志摩さんとエマ・ストーンに圧倒的な差があるから言える悪口なんですけど、伊勢志摩さんがエマストーンいけすかないわーって言ってる悪口を言ってる、まあラジオがあってですね、工藤さんに言ってもしょうがないんですけど、なんですが、それの話を聞くのも最高に面白かった。ただまあ、 本当にこの力関係が圧倒的だからこそ言える悪口だなと思ってます。もしよかったらオーディブルね入られてる方、大渋滞聞けると思うんでよかったら聞かれてみてください。あとはリバイバルで見たリトルダンサーとシェイプオブウォーター、これもね良かったですね。なんかリバイバルが以前よりもちょっと数年前よりもすごくなんか活発ですよね。リトルダンサーちょうどね今回偉人たちを見たタイミングだったので、それも良かったのかなと思ってますね。偉人たちに主演のジェイミー・ベルが出てたんですよ。でリトルダンサーの頃のジェイミー・ベルね、もう本当可愛くてしょうがないみたいな感じじゃないですか。いけいけゴーゴーゴーみたいな感じでジェイミー・ベル見てると思うんですけど、まあそれがねもう人のお父さんだっつう役だから、もうそれもまたねちょっとしみじみきちゃったんですけど、あとね一緒に出てたクレア・フォイも良かったしね。偉人たちの話ちょっとするんですけど、もう本当にゲイ達者4人が集まったらそりゃいいよっていう、本当ね偉人たちもう配信来てるかな、あディズニープラスで見放題になってるので、山田太一が原作でアンドリュー・ヘイが、監督を務めました偉人たち、これ本当に面白かったのでぜひご覧になられてみてください。アンドリュー・スコットとポール・メスカル、ゼイミー・ベル、クレア・フォイのほとんど4人だけしかね、出てこないんですが、あとロイヤルホテルとか How to have sex、 このあたり同じ時期に見たんですけども、このあたりもねぜひ見てほしいな。 How to have sex は、卒業を間近にした3人の女の子たちがちょっとしたねリゾート地に遊びに行くんです。で1人だけいつもねバージンでからかわれてる女の子がいて、でリゾート地に行ってもねなんかまあそのバージンであることで女の子の中でもねなんかその友達間の中でもまああんたはそうだよねみたいな感じなんですよ。ちょっとだけなんかバカンされてるというか、でその女の子がまあ初体験を迎えていくっていう話なんですが、その How to have sex、 セックスどうやってやるのかね、セックスやり方とかで検索する世代の子たちにねぜひこの映画本当に見てほしい。だからまあこういうタイトルなんだろうなと思うんですけど、そうまあそのね島の中でまあもうこれ公式で言われてるのでお伝えしちゃうんですけど、島の中でね男の子たちと仲良くなっていく過程で、なんかこっちの子と仲良くなればいいのに、あなんでそっちの子と仲良くなっちゃうのみたいな、でもうセックスにおいてもいやそれはさ同意、口では同意してるよ、口では同意してるけどこれ同意しなかったらもうどうなるか分かんないタイミングのやつじゃんって、ものすごいグレーなやつじゃんっていうことって、私たちもそれなりにまあまあなんか身近に起きていることだなって未だに思うんですよね。まあこの、ね、年末にデモがあったりもしましたけども、まだまだ女性のイエスだったりノーだったりってなんですかね、まあそりゃさ口で同意したらそりゃ同意ですよって取られちゃうって、そりゃそうかもしんないけど環境が言わせたものってあるでしょうよっていうのはねやっぱり思いますね。本当にその時のなんか微妙な機微みたいなのを描いてるのがすごい上手に、あそうそうそうなんだよ、こういう時ってこういう顔にならざるを得ないんだってみたいな、そういうねなんだろう女性が見るとすごく共感ポイントが多いと思うので、ぜひパートナーと一緒にね見ていただくといいドラマ映画かなと思っています。では駆け足でお話ししてしまいました。全然ねベスト10の方に触れてないんですけど、そうですねチャレンジャーズも本当に変な映画も本当に面白い、最後のセリフ、ゼンデイヤのねチャレンジャーズのゼンデイヤの最後のセリフ、日本語吹き替えで見るとめちゃくちゃ面白いっていうのを聞いたので、私もねまたもう一回見てみたいなと思っています。では今日も聞いていただきありがとうございます。この流れでベストドラマのお話もしたいなと思ってます。よかったらお付き合いいただければ嬉しいです。ではこの番組では ご質問やご相談、取り上げてほしい話題など、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにあります。お便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをしに参ります。それぞれの SNS でも発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローいただけますと嬉しいです。コメントやご段階評価、SNS でのシェアもいつも大変励みになっております。ではまた次回、失礼いたします。